理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第356回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世間ではですね、ウイルス騒ぎがいろいろありますけれども、
はい、
今日は、その話はしません。
あ、そうですか。
はい、
はい、
あのね、アトラス彗星っていうのがちょっと話題になってまして、はい、
うん、
ほうき星ね、
うん、
で明るくなるんじゃないかっていうので、今日はそのほうき星彗星の話をしようと思ってるんですよ。
はい、
で本当であればというか、もともとは5月に皆さんあのペケペケの時間帯にどこどこに見られますよって言いたいところだったんですが、
だった過去形、
うん、なんか明るくならないんじゃないかっていうことで、
あら、
ちょっとこう気分を下げています。
なるほど、
はい、何はともあれ、
彗星は、
はい、生物なんで。
生物なんですか、彗星は。
彗星生物じゃないですか。
なるほど、じゃあ先に腐っちゃった、ふてくされちゃった
で、
先に溶けちゃった、溶けちゃった、生物は溶けない時に、まあまあまあまあ、はい。
香里さん、彗星見たことあります、
はい、だから言ったじゃないですか、ハレー彗星。
ああ、それ覚えがある。
そう、あのおっぽがね、途中でプツって黒く切れてるハレー彗星を見たことがあるんですよ。そう、よくよく見たらね、あの伝統だったっていうね。
伝統だったのね。
そう、
それは伝統だったんですね、
と思うんだ。あの本当に黒プツって切れて、あのオレンジ色に見えていたから、お
ー、そうで、結構ね、彗星ってあの目で見える彗星というか、そのままあの見えるのってありそうでそんなになくて、最近あの明るくなった彗星だと、2006年にマックノート彗星っていうのがあって、
マックノートですか、マックブックではなく、
マックブックじゃないです、マックノート、
マックノートなんだ、
はい、
はい、
でその前に、
はい、
1995年ヘールボップ彗星、
はい、それよく聞いたことあります。
はい、で、百武彗星、1996年。で、シューメーカーレビー彗星。あ、これは、目では見えてないかな。木星に衝突したっていうのがニュースになってたやつね。
うん。
とかっていうのがありまして、まあ、いろいろあるんですが、私は、そのヘールボップ彗星っていうのを、目でも、双眼鏡でも、
うん、
見ました。
ほう、感激しましたか？
感激しましたね。
はい。なんか随分感激してないかのごとくの感激したという報告でございましたが。
いや、日本では、
はい。
綺麗に見えた覚えはなくて、
日本ではないってことですか？
見えたのが1997年のが一番、あれかな、よく見えた時かな。
はい。
で、私が綺麗に見えたのはコロラド州、アメリカね。で、たまたま出張していて、で、夕飯食べて、帰る、ホテルに帰る途中で、そういえば彗星見えてる時期だよなって思ってパッて見たら、なんかぼんやり肉眼で見えて、やっぱこうアメリカのね、大都市じゃないところだったんですよ。コロラド州でも、州の州都ではない、少し離れたところだったんで、やっぱたくさん星が見えて、うん、なので、その時にもなぜか双眼鏡を持って行ったんだよな。で、双眼鏡で見ていて、したら、通りがかりの人に声かけられて、何見てんのって言われて、いや、あそこにコメットがあるでしょっていう。へぇ、コメットなんだ。そういえば、ヘールボップ彗星って言うんだよね、みたいな話をして、なんかいくつかね、質問されたんだよ、その時に。なんだっけな、名前の話とか、コメットハンターがいるみたいなことをなぜか答えたんだよね。通りがかりの人に。コロラド州のボルダーの公園で。そう。っていうのを覚えてます。でもそんなにね、私、天文少年じゃないし、天文大人でもなかったんで、
うん、
ふーんっていう感じで、みんなで見に行こうぜみたいなのもせずに、っていう 状態でしたね。で、水星って、ほうき星って言うじゃないですか。
はい。
で、尾っぽがあるのがポイントなんですよね。
うん。
で、尾っぽがあるのを水星って言います。変な話。で、要するに、小惑星っていうのが太陽の周りを回っていて、
うん、
例えば、はやぶさが行った糸川っていうところを行ったり、回ってるんですけど、
うんうん、
中には小惑星でも、遠軌道じゃなくて、遠くの方からやってきて太陽の近くをかすめて飛んでいくみたいなタイプがあるのね。
うん、
そういうやつは、水星ではなくて小惑星。で、水星っていうのは、尾っぽが観測されると水星なの。
へぇ。
そうなんですよ。なので、水星と、小惑星は、尾っぽがあれば水星、尾っぽがなければ小惑星っていうのは、ざっくりとした、こう、区分けになっていて、
はい。
なんで尾っぽが出るかとか、
はい。
どんな風に太陽の近くまでやってくるかっていうのから、本編でお話をしようと思います、
うん。あ、まだ本編じゃなかったんですか？
はい。
はい。
では、本編に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
さて、水星ですけど。
水星ですね。おっぽのある水星。
そう。でも、かおりさんご存知だと思うんですけど。
はい、
尾っぽがついた天体がやってくるわけじゃないんだよね。
エコーみたいな感じですよね。残像か。
残像。
みたいな感じ。
残像とはちょっと違うんだよね。
じゃあ、まあ、ちゃんと、あれですよね。わしゃ。チリ？
そうなんです。で、水星は、本体は核と呼ばれていて、
うん、
なんていうかな、氷が、メインなんだけど、まあ、石もとか砂みたいなのも入っているというふうに考えられていて、
うん、
まあ、雪だるま、汚れた雪だるまみたいな言い方をされることが多いんです。
ほう、汚れた雪だるま。
そうそう。なんか砂まみれの雪だるまみたいなの、
はい、
というふうに言われることがおって、一番大きい、まあ。
都心の雪だるまですね。
あ、そうそうそう、そういう感じ。大きいのはなんかね、50km ぐらいの直径なものもあって、
うん
だというふうに観測されてるんですけど、しっかりね、50km まで、というよりは、見かけの大きさと、吹き出してるものからそのくらいの大きさだろうっていうふうに、言われてるものもあるんですけど、普通はね、数キロ、
うん、
で、小さいものは数十メートルのものもあるらしいんですけど、それは多分ね、目で見えるような明るさにはならない。
数キロの氷の塊、かなり数キロ。
そう、
かなり雪が降って、それをぐるぐるぐるぐる丸めていってどんどんってやらなきゃいけませんね。これは大変です。
で、水がある星って地球のイメージがあって、他の星ってそんなに水とかってないよなっていうふうに思ってらっしゃる方が多いかもしれませんけれども、
はい、
水の分子自体は、
うん、
まあまあ、まあ安定してるというか、酸素と水素があれば、
うん、
できる物質で、
うん、
まあ地球みたいに水としてね、
うん、
チャプチャプ存在しているっていうところはたくさんはないと思うんですけども、水っていう物質自体は太陽系のこう星の中には、たくさんあって、ところによっては氷になっていて、うん、っていうことが起こっている中で、
うん、
太陽からずっと遠いところでも氷の塊というか雪の塊のような、天体っていうのが存在するっていうのは一つ、面白いところかなと思います。で、雪の塊なんで、で、もう一つ太陽の周りを、まあ、回っているっていう言い方がいいのかわかんないんだけど、すごく遠いところから太陽に引っ張られてやってくるような彗星は、
うん、
軌道というか、通ってくる道がすんごい長い楕円なのね。
はい。
なので、周期が200年ぐらいを超えたら、それは周回している彗星とは言わないっていうことにしていて。
へぇー。
非周期性。一応その、はい。
じゃあ戻ってきたかもし、戻ってきてるのかもしれないけど、あまりにもその周期が長すぎるから。
一応200年よりも少ないやつは単周期彗星と呼ばれていて、
はあはあ、
200年よりも多いと長周期彗星って言われていて、
ちょっと待って、タンって短いね。
タンは短い、はあはあ、長周期彗星っていうのは200年を超えるやつで、はあはい、もう戻ってこないやつは、非周期彗星なんですけど、
はい、
計算するとね、例えば、
はい、
今度来るかもしれないと赤くなるかもしれないと言われていたアトラス彗星、
はい、
これはね、周期は一応なんだっけな、6000年だっけな、計算すると、
あ、その楕円軌道から推測するとってことですね。
そう、6025年っていうのが計算されているんだけど、
そこまで生きてられるかな。
そうなんだけど
、はい、
理屈では周期彗星で長周期なわけじゃないですか、
うん、6000年だから、まあ、そうですね、うん、
でも、一般的には非周期彗星というふうに、うん、名前がついちゃったりします。
まあ6000年ね、人類が残ってるかどうかもかなり怪しいですね。
そうで、そういうものが、
はい、
太陽の遠くからやってきて尾っぽが出るにはどうしなきゃいけないかというと、太陽からの影響が大きいと尾っぽがだんだん出てきます。
はい、結局つまり氷が溶けるわけですね。
そうです、氷が溶けて、で、その溶けた氷が太陽風って呼ばれている太陽から出てくるこう粒子に飛ばされてっていうのと、太陽圧っていうその電磁波というか光というかっていうので、後ろの方に飛ばされるっていうのがあって、太陽から、彗星から見て太陽と反対方向に物質が飛ばされるっていうことが起きます。で、その物質が見えるから、尾っぽが見えるのね。
はい。
まあまあ、考えると、太陽から遠いと実は尾っぽがあるのに、暗いから見えないんじゃないかとかっていうのも考えられるけど、そうではなくて、太陽に近づくと溶けて飛び出すものが増えるんで、尾っぽが長くなるっていうのが、彗星の尾っぽ。で、尾っぽはね、実は、太陽と反対方向に出るんですよ。
はい。はい、
だから太陽に向かっていってるときには進行方向から見てお尻側に出るのね、
うん、
後ろ側、うん、だけど太陽から離れていくときには、うん、進行方向に近い側に出る、あ、違う、進行方向と、同じ方向というか進行方向の、に向かって前側に尾っぽが出る何が言いたいかというと、彗星が、出すと塵を置いていくっていうのが起こるんですけど、
はい、
それは、塵を撒き散らしていくっていうよりは太陽からの風を受けて、吹き飛ばされた塵たちがその近所にいるっていう感じになっているので、太陽から特に遠ざかっていくときには、尾っぽの方向が、ちょっと変わっていくっていうのが面白いところではあります。
髪の毛長い人が、太陽に向かっていくときは正面から風を受けて後ろに髪の毛がたなびいてるけど、太陽から離れていくときは、顔の前の方にブホって髪の毛が来てる状況ですね。
あ、そう、進行方向に顔が向いてるとね、
そうそれ
と太陽からの風が強いから
ブホってなってウホってなってる状態ですね。
そう、でも、はい、飛ぶ速さがそんなに速くなければ、
うん、
場所によってその太陽と反対側とはいえ少しずつずれるんで、
うん、あの、はいはいはい、
そうなんですよ。なので、なんていうのかな、ゆっくり飛んでいくのと早く飛んでいくものがあって、グループが2つに分かれちゃって、チリが飛ぶダストテイルっていう、一般的に白っぽく見えると言われてるやつと、イオンテイルっていうガス化されたものが、
はい、
一般的に青っぽく見えるというのがあるんですけど、このダストテイルとイオンテイルっていう2本の尾っぽが見える、うん、ことがあります。
へ
ー。で、ガスの方が早いんで、うん、ガスの方は、太陽から見てほぼ逆側、
うん、
に見えるんだけど、ダストテイルは、質量があって、
うん、
あまり速くないんで進行方向に向かって、なんていうのかな、さっきの髪の毛で言うと、とはいえ自分も走ってるんで、
うん、
まっすぐじゃなくて、ちょっと斜めっぽく見えるっていうのがあったりします。
お
ー。はい。ちょっとね、図紙がこう、 ポッドキャストできないんで、あれですけど、っていう2本の尾っぽがあるっていうのは覚えておいてください。
はい。
ということで、尾っぽができたら水星なので、遠くの方で、大きくて、なおかつ、見えやすいものは、木星ぐらいまでの軌道の時には、尾っぽは見えないから、小惑星かもしれないと思うんだけど、だんだん近づいてきて、尾っぽが見えると、あ、実は水星だったっていう発見があったりします。
それって、じゃあ、名前変わるんですか？
今の名前の付け方は、はい、
うん、
なんだっけな、仮符号っていう呼び方をしていて、
仮符号、あ、仮ね。はいはいはいはい。仮符ってあるじゃないですか。
仮符号じゃないです。仮の符号。
仮符ってなんだっけ？
何でしたっけ？
なんか、どっかの領主みたいな意味でしたよね。それの船の何とか号、何とか号って意味かと思ったけど、そうではなくて仮ですね。
そうです。
仮の符号ですね。
仮の符号です。
はい。
で、今は小惑星と同じような命名ルールになっています。
はい。
小惑星の命名ルールっていうのは、見つかった年、西暦ね。今年見つかると2020。はい、で、スペース。で、その後ろに、はい、いつ頃見つかったかっていうので、ABC がつきます。いいっすか？
はい。
その1個目の、アルファベットが、1年の中で、1月の前半に見つかると A、1月の後半に見つかると B っていう風に半月ごとに、アルファベットが進んでいきます。
もうこれは決まってるわけですね。
それ決まってます。
はい。
で、I。
アルファベットは26で、そっか。12×2 だから24あるから、まあ足りるわけですね。
足ります。なんですけど、はい、I は使わないっていう約束になってて。
へぇ、
数字と間違えるから。
あ、なるほど。
なので、AB が1月、CD が2月、っていう風にやっていきます。
CD。
で、やってって、I を抜くと、最後が、12月の下旬じゃないや、16日以降に見つかると、はい、そこに Y っていうのがやってくるのね。
はい。
はい。で、その中で、何個かずつ見つかるんだけど、その後、1、2、3、4、5ってつけていきます。はい。っていう風に、今は、彗星が見つかると、2020、今、何月？ 4 月の上旬？ 4 月の前半？だと、A、B、C、D、E、F、G。だから、2020G っていうので、4月1日から、彗星が見つかった順に、G1、G2、G3 ってなってくるわけ。そこまでいいですか？
はい。
で、
じゃあ、
はい、
よくそのヘールボップ彗星とかなんとかなんとかってなんか名前ついてるのは、少なくともその命名のルールが適用される前ってことですか？
なので仮符号なわけですよ。
ああ、これはじゃあ、とりあえず、そういう、まあ、名前をつけとこう、その、間違えないようにっていう意味での、記号でしかないわけですね。
なんと、たくさん見つかるんで。
あ、そう。
そう。なので、一個一個に発見者の名前つけたらキリがないんで、
うん、
その仮符号のままの星が結構あります。
あ、そう。
で、今回明るくなると言われていたアトラス彗星は、
うん、
C、ABC の C ね。
はい。
C スラッシュ2019スペース Y の4です。なので、Y の4ってことは、12月の後半に見つかった彗星の中の4つ目なのね。
ほう。
で、頭の C スラッシュっていうのは何かって話なんだけど、これはですね、軌道がわかると、
うん、
こいつって、太陽の周りぐるぐる回ってるやつなのか、それとも、もう、しばらく帰ってこないやつかってさっき言った、短周期、はい、短い周期の200年以内に、戻ってきそうなやつは、P っていうのがつきます。P。
P。短周期が P、
そう、パパの P ね。
はあ、
で、200年を以内に戻ってこなそうなやつは C。
長周期。でも周期があるってことですか？短周期、長周期？それとも、非周期、長周期、非周期？
P がつくのは短周期。
短周期。
200年。はい、200年未満。
以内。はい。
で、それよりも長かったら C がついちゃいます。
非周期性は？
非周期性も C です。
あ、そう。
なので、C スラッシュ 2019Y4 なので、アトラス彗星は2019年の12月の後半に見つかった4つ目の彗星で、 少なくとも200年のうちに戻ってくるような周期性ではなくて、もっともっと長くて、よくよく計算すると6000年後に戻ってくるかもしれないっていう。
で、初めはそういう符号がついていたけど、まあ、だんだん近づくにつれて、おっぽが出てきて、おお、水星だと。で、じゃあ、アトラス、俺って感じで名前つけたけど、なんかちょっとしぼんできちゃったって感じね。
そうで、名前の話ね。
あ、そう。はい、アトラスさんは？
もともとね、水星の名前は、はい、昔々の水星は、言われがあったりするんですけど、まあまあ、最近のやり方は、発見者が名前を付けられると。うん、3人までだっけな、っていうのが。
田中、山本、佐藤水星みたいなね。
そう、っていうので、水星の名前は、発見者の名前を付けるっていうことが一般的になっていて、先着順で3名までらしいです。
先着順。
はい。だから、ヘールボップ水星はヘールさんとボップさんが見つけたんですよ、同じ日に。
水さんはヘールボック水星さん。
水星だから。ヘールボップ。ヘール、だから。
ヘールさんとボップさんとプッさん。
だから、難しいのは、
はい。
何？マックノート水星ってなるんですけど、
だから MacBook じゃなかったわけですね。
そう。これは Mac さんとノートさんではなくて、はあ、ロバート・マックノートさんっていう人が見つけたんで、マックノート彗星ね。
ほう。
で、シューメーカー・レビー彗星っていうのは、シューメーカーさんとレビーさんが見つけたんです。で、イケア・セキ彗星っていう、イケアさんとセキさんっていう日本人二人が、はい、見つけた彗星とかもあったりとか、
は
あ
は
あ、っていうのがあったりするんですが、最近は、アトラスとかね。
うん、
そういうのがついてることがあって、これはね、実は、人の名前のようで人の名前じゃないというか、
神話の名前？
コメットハンターとして、人がっていうか、個人でやってるんじゃなくて、小惑星とかが地球にぶつかるとまずいよねとか、あとは天体観測として、たくさんの星を見つけようっていうのが、機械的にプロジェクトで行われてるのがあるの。
ほうほうほう。
つまり、毎日毎日星空を撮って、前日と比較して、可能性があるかもしれないところに、マークがついて、人間が目で見て確認してみたいなのを、コメットハンターさんが一人やってるんじゃなくて、組織としてやってるのがあって、っていうのがあるんで、その組織から報告があるわけ。
はい。
そうすると、リニア彗星とか、いうのは、リンカーン地球近傍小惑星探査プロジェクトみたいなのの、頭文字を取って、リニアで、リニア彗星っていうのは、プロジェクトで探したわけ。
はあはあ、
で、今回のアトラスっていうのも、実は、アトラス3ではなくて、プロジェクトで見つかった、彗星になっています。
結構、まあ、略語を、普通はその、いろんな単語の頭文字を取って略語にすることが多いですけど、
はい、
微妙に、覚えやすくするために二文字目を使ったりするじゃないですか。
あ、いい語呂になるように、途中で単語の頭2個取ったり。
無理やりやってるなっていう感じのですかね、アトラスっていういい略語になってるってことは。
日本語の名前かっこいいよ。小惑星地球衝突最終警報システム。
最終警報システムか。
そう。っていう団体があって、アステロイドテレストリアルインパクトラストアラートシステムで、
ラストアラート
っぽい。そうそう。アトラスなんですけど。
ラストアラート。ラス、あと、ほーら、ほーなんかかっこいいですね。
そうそう。っていうのがありまして、そういうところが見つけてるのが多いんで、なんかね、こう、人の名前というよりは、大文字がたくさん並んでるような、
あ、なるほどね、
名前が多くなってまいりました。
はい。
そう。で、彗星はどっから来るかって話をすると、
はい。
さっきも言った通り、長周期とか短周期があるんですけど、
はい。
多くの場合、短周期って呼ばれてるやつは、はい。カイパーベルトと呼ばれている、海王星よりほんのちょっと外側の場所、
はい、
っていうところに、細かい小さい、天体が集まってる場所があって、ちらほらと、
うん、
そこからやってくるのが多いんじゃないかと言われています。
あれ、そのもっと近くにこうやってなんかわしゃわしゃ集まってるとこってなかったでしたっけ？
あ、小惑星帯ね。
オールトの海だっけ？違
う。オールトの雲はこの後話すんですけど、オールトの雲は実は遠い方で、その、何倍だっけな。あ、そう。で、先にカイパーベルトの話しちゃうと、カイパーベルトっていうのは、海王星よりも外側から、50天文単位っていう、地球から太陽、太陽から地球か、太陽から地球の距離の50倍ぐらいなエリアに、
うん、
存在している、こう、小天体で、
うん、
そこのものは、なんていうかな、地球とかね、他の惑星が回っている行動面って言われてるんですけど、
うん、
みんな同じような面に回ってるじゃないですか。ぐるぐるぐるっと。はい、
うん、
それと、同じような面にあるのがカイパーベルトで、うん、そのもっともっと外側に、オールトの雲っていうのがあって、これは、太陽から言うと、さっき50天文単位って言ったけど、はい、こちらは1万天文単位とか、10万天文単位で、0.1 光年、
うん、
だから光でも、30日とかそれ以上かかるような、
はい、
場所で、これは、球形、うん、つまり、
全体的に、覆ってるわけですか、その面ではなくて。
そう。で、カイパーベルトは、どっちかというと面というか、面の中に入っているやつが多い。
円状に、はい。
はい。
へー。
で、なんでやってくるかっていうのは、そういうところにちっちゃい天体がたくさんあるじゃないですか。
うん、
で、海王星とか、その他に大きめな準惑星とかもあるんで、うん、そういうものと、相互作用で重力があるんで、少し引っ張られたり、あっちに、動いたりっていう、揺れがあって、それがある方向に行くと、太陽の方に、近くなる、ってか落ちていくような動きをすることがあって、そうすると、大体円形に近いところで回っていたのから、落ち込みコースに変わってしまうと、太陽の方にぐーっと寄ってきて、太陽をかすめてまた戻っていくっていうのがある。で、そのくらい小さい天体だと、他の天体との相互作用で、さっき言った、200年以内というやつだったら多分戻ってくると思うんだけど、それよりも長いやつは、長周期と呼ばれながら、
うん、
今のコースで行けばそうなんだけど、途中でフラフラしやすいわけ。
うん、
なので、6000年も、のうちに、他の、重力圏とかの影響を受けなければ6000年後に戻ってくるけど、事実上の、非周期の、
うん、
小惑星、ポッポをつけてるから、水星となります。ということで、そういうものが多いと言われている。でね、だとすると、ポイントが一つあって、カイパーベルトから来るやつは、大体、地球とかね、他の惑星の面と同じところをやってくるから、通り道って、皆さんがなんとなく思っている、太陽の周りをこう、惑星がぐるぐる回っている面と同じところを通ってくるんだけど、
はい、
そうじゃないところから来たやつは、その面からすると表面からやってきて、
うん、
太陽の近くで裏面に抜けて、で、また表面を帰っていく。必ず、楕円形で、
うん、
それの焦点が太陽になってるわけだから、
はいはいはいはい。
なので、行動面っていう地球が回っている面と同じだったら、うん、見えるところってなんとなくわかるけど、何が言いたいかというと、行動面に近いところは、地球から見たときに、いろんな人が観測しやすいんだけど、太陽系に対して地球の北極側から来るようなやつは、南半球の人はずっと見えないわけ。
はい。うん、
で、逆のやつは、北半球の人はずっと見えないわけ。
うん、
で、チラッと見えて戻っていくとかがあって、ちょっと前に、南半球からだけ見えた彗星っていうのがありまして、これはそんなような、軌道だったんで、北半球からはどうやっても見えなくて、マックノート彗星じゃないんだよな。あ、違う、合ってる合ってる。2007年に、大彗星となったマックノート彗星。これさっきのカリフ号は C/2006P1っていうのがあるんだけど、
はい、
マックノート彗星は、南半球からしか見えなかったとか、大きくなった時には南半球でしか見えなかった。 そうそうそう。日本からだと、要は北半球からだと、西の空に低い位置に見える時があったんだけど、実際には、南半球で、大彗星になりましたと、
うんうん。
で、マイナス4等星までなったんで、うん、マックノート彗星は、多分ね、写真ではすごい大彗星の、こう、うん、写真が見えるんだけど、多分日本、肉眼、
うん、
で見ると、もっともっとずっと淡くて、写真に写ってるような、淡くてでかい尾っぽはほとんど見えずに、ただ、頭のところと、そこから直後に出る、尾っぽについては肉眼でも見えて、昼間でも見えることがあったっていうことらしいです。
うん、
はい。
すごいです。
そうなので、彗星っていろんな種類があるんだけど、結局は、その、氷というか雪の塊みたいなやつが、太陽の近くで溶けて、ガスと塵を振りまいて、また太陽から離れていくっていうものです。で、アトラス彗星がなんで明るくなるっていう予告、ん?予言?予想?があったのに、外れちゃったかっていうと、コースよし。大きさよし。明るくなり方よし。なんだけど、分解してしまったんではないかと考えられてます。
あ、まだ、まだって言い方変だけど、その、はっきりとした原因っていうのは分かんないんですか?
分かんないです。明るさしか分かってなくて、明るさが急に暗くなっちゃったしか分かんないです。で、これまで いくつもの彗星が確認されているので、太陽の近くをこのコースで通ったらどのくらいまで明るくなるだろうっていう、標準的、明るさの変化っていう曲線が書かれていて、モデルっていうんですけど、そのモデルがいくつかあって、そのモデルに当てはめると、このまま爆発とか分解とかせずに、同じように、ガスを出し続けるとすると、太陽の近くでは、このくらいのものになるはずで、っていうのを予測すると、肉眼でもはっきり見える彗星になるというふうに予想されてましたけど、
しかし、
そうそう。で、そのモデルとかがあるから、毎日毎日いろんな人がこう観測すると、明るさがこうプロットされるわけね。
はい。
で、こう、明るくなって暗くなるっていう山のようなの形のモデルに、あ、乗ってます乗ってますって言い出たのが、あ、足踏みしてます足踏みしてます。あれ?暗くなっちゃいましたねっていうので、肉眼で簡単に見えるような、彗星にはならないっていうのがほぼ決定になっちゃいました。で、地球の近くまでやってくるので、
はい、
実はね、探査機っていうのを飛ばして、
うん、
彗星のその核を確かめてみようっていう、探査が実は行われていて、
うん、
ですね、スターダストっていうのとか、ディープスペース1、1号とか、いくつか、うん、彗星のそばまで行って、探査をするっていうのがあります。
はい。
一番最近だと、ロゼッタっていうのが、
うん、
チュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていうところに、
ほう。
行ってまして、どこまで近づいたんだっけな、結構近づいて写真を撮ってきたんで、この彗星はあれなんですよ。すごく近くで撮った写真、核の写真っていうのが、公開されてるんで、
へえ。
なので、チュリーモフ、ゲラシメンコ彗星は、丸くなくて、
うん、
なんかね、塊が2個くっついたような形になってます。
うん、
で、大きさは、一番長いところは 2.5 キロぐらい。じゃない、2.5 キロの塊と、4キロぐらいの塊がくっついて、
一つの。だるま状ですね、本当に。
そうそうそうそう。
雪だるまだ。
まあまあ、まん丸じゃないんだけどね。っていうのが
よくある時計途中の雪だるまですね。
そうそうそうそう。
はい。
っていうのに対して、ロゼッタっていうのが2014年の夏に、1万4000キロメートルまのぐらいも近くまで行ったのかな。
うん。
まで行って写真を撮ってきてます。
はい。
で、ね、その後、なんていうの、近くまで撮ってるんで、ぐるぐる回っている、自転をしているっていうのも、こう、観測できたりして、そんな感じでですね、彗星っていうのは、彗星っていうのはっていうんですけど、 太陽系のいくつかの星は、水星も含めて、近接探査と呼ばれる、探査をされています。はい。ということで、こう、映画の中でね、地球にぶつかってくるかもしれない小惑星を、そこまで宇宙船で行って、爆発させちゃえっていう映画とかがあるじゃないですか。
よくありますね。
まあまあ、ね、あんなの、絵空事だよっていう意見もあるんですけど。
でも、可能性だけで言えばいくらでもあるし、あと、結構なんか心配っていうか、太陽の向こう側っていうのかな？だから地球から見えない側から近づいてくるような、もし彗星があった場合は、結局ギリギリまで発見できないわけですよね。
そうです。
ねえ、だから気づいた時にはぐらいな、その、宇宙空間で破壊する作戦だって取れない可能性もあるというのも怖いなっていうのはあります。
そうなんですけど、
確率はすごい低いと思うんですけど。
なんですけど、
うん、
遠くからやってくるやつは、地球から見て太陽の反対側にあっても、半年すると、太陽の反対側じゃなくなるじゃないですか。
はい。
なので、一応、こう、ある程度以上遠くから飛んでくるやつで、スピードが、劇的に速くなければ、1年こう観測してると、一応周りのやつは大体は見つかるってことにはなってるんですけど、とはいえ、すごくちっちゃいものが、要は地球から離れていたら観測できるようなものが太陽の方向から近づいてくるようなやつは見つけられないっていう危惧があります。うん、っていうようなことで、実は、惑星だけじゃなくて彗星みたいなもの、はい、また小惑星みたいなものにも探査船が近くまで行ったり、うん、ぶつかるところまで行ったのなんだっけな、もうあるはずです。ディープインパクトっていう、まさにディープインパクトは、2015年に打ち上げられたやつで、その年の夏。
ディープインパクトっていう名前の
探査船。はい。
はあ、そんなのがあったの。ディープインパクトって、そっから撮ったろまさかね。
違う。ディープインパクト2005年なんで、探査機はね。
うん。
それは、テンペル第一彗星に、インパクターっていうのを投げて衝突させた。っていうようなやつで、ぶつかった後どうなったかっていうのとかを観測して、この時に、これはウィキペディアかな、彗星の核は汚れた雪玉というよりは凍った泥団子であると見られているとかっていうのが分かっていたりする。
凍った泥団子
っていうような感じでですね、彗星についても、探査っていうのが進められていますと。で、皆さんが彗星のこうニュースを見たときに、目で見える彗星ってなかなかないんですけれども、うん、望遠鏡だと、見えるっていう彗星は、毎年でもないか、数年に一度は出てくることがあるんで、うん、天体観測をしている、こう、天文台とかね、あとは観望会みたいなところで、彗星を見せてもらえることもあるかもしれません。ただね、彗星って、尾っぽが長く伸びるときは太陽の近くにいるときじゃないですか。なので、すごく大きい彗星は、太陽から遠いところ、見かけでね、でも、見えるんですけど、そうでもないやつは太陽のすごく近くに行かないと、やっぱり地球から見て望遠鏡とかでも見えないのね。なので、夕方とか朝方、日が沈んだ直後とかに、やっと見えてすぐ沈んじゃうとかっていうことが多いので、タイミング的には難しいことが多いです。
はい。
はい。で、大彗星って呼ばれている太陽から見かけが離れていても尾っぽが見えるようなやつは、さっき、私の紹介した、ヘールオプ彗星もそうだし、ハレー彗星とかもそうなんですけど、そういったものは夜見ることができたりもするんで、彗星が近づいてきましたよって言った時には、いつ何時頃どの辺に見えるかっていうのをちょっと調べてもらって、本当であれば、本当であればじゃないや、元々の予測が正しければ、で、そのまま推移していれば、アトラス彗星、今年のね、アトラス彗星は、5月に、夕方、日が沈んだ後に、西の空に、目で見てもわかるような彗星が見えるっていう予測がありました。でも残念ということでした。
はい
はい、結構、彗星の話だと、ハレー彗星からお話が始まることも多いんですけど、今日は。
そうですよ、ハレー彗星ですよ、ハレー彗星。
彗星の、
何年後ですか？
ハレー彗星、次に来るやつですか？
うん。
ハレー彗星次に来るのはいつだっけな、76年周期だっけ、
4年じゃなかった、74か76か、
ですね、ハレー彗星は76年、
76、
はい、で次に、はい、近日点って言って太陽のそばを通り抜けるのは2016年、あ、ごめんなさい、2061年、
ボフ、
そう、
こっち何年だっけ、
あ、だから次に、太陽の一番そばを通るのは2061年で、今2020年とすると40年後です、
はい、
なので今子供、今の子供たちは多分、見られると思うんですけど、今40歳50歳になってる人はギリギリ微妙みたいな感じになってますね。
うん。ぜひ見たい。あ、私まだまだ余裕。
はい。で前回は、はい、1986年に近日点を通り過ぎたと。でね、ハレー彗星は、紀元前の出現も、記録にあるようです。はい、
はい。
ということで、今日は、ほうき星彗星の話をしてみました。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージの宛先はメールアドレス、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、そんな理科の時間は、そんないプロジェクトというグループで配信しているポッドキャストの一つです。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトでは、私たちの、そんない理科の時間以外にも、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの、ポッドキャスト配信をしております。ポッドキャストアプリや audiobook.jp のサービスで聞けますので、ぜひ聞いてみてください。また、ウェブサイトではですね、そちらで配信しているものよりも、以前のすべての配信が聞けるようになっておりますし、文字のブログの連載もしております。そちらも遊びに来てみてください。
お願いします。
はい。あと、そんないプロジェクトで検索していただくと、Twitter や YouTube での情報発信も見つかると思います。audiobook.jp っていうサービス、うん、オートバンクさんの。
はい。
まだ、感想をつぶやいてプレゼントもらおうってやってますんで、感想をつぶやいてください。
いつまでだっけ？ 4 月の終わり？
まあ、だいたい4月の終わりまでです。
はい。
はい。っていうのと、ぜひ、私たちの、他の番組も聞いてみてください。
はい。
はい。結構ね、そんなに雑貨店という番組が、人気があるようで、
うん、
ベスト20に入ることもあるのかな？
20？
そうそうそう。配信アプリで、聞き放題の、聞き放題コンテンツの中の人気順に並んでいるランキングがあって、
はい。
それのベスト 20？20！ そう。20までのやつはアプリの画面にそのまま出ていて、もっと見るってやると、次の画面に行くんだけど、そのままだと、20個しか見えないんで、その中に入ってると、うん、皆さんの目に触れる確率が高いんですけど、はい。ぜひ、オーディオブックで聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい。で、オーディオブックで聞いてる方は、この後おまけがつきます。おまけはですね、はい、毎回大したこと話してないのと、
はい。
あと、毎回、お題が決まらずに、さて何話すって言って、2、3分で話し始めてます。
はい。で、だらだらと、なんか、喋ってます、はい。
そうですね。まあまあ、はい、本編もそんなに原稿があるようでないんですけど。はい。ということで、ポッドキャストの配信はこの辺まで、オーディオブックでは続きがあります。
はい。
そんない理科の時間 B 第356回かな、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。